7月中旬、林蔵は宗谷から樺太の白主市に向けて船に乗った。今度は一人の旅です。樺太の屯内について、村で6人のアイヌ人を雇った。船もチップ船より大きいポロチップ船を調達した。8月、一行は屯内の集落の港を出港、西海岸沿いに北上する。12日後、旅内の集落に到着した。集落では、仮小屋を作って野宿をした。夜中に、アイヌの人々の叫び声で目を覚ます。6隻の船に乗った三旦人が、集落に上陸してきた。アイヌ人たちは、乱暴な三旦人を恐れていた。三旦人とは、中国系の海賊です。彼らは、アイヌ人の子供たちを奪い、アイヌ人の財産を略奪して乱暴なことをする人たちです。三旦人は、村の食料を探したり、集落の人々に乱暴なことをしていた。林蔵は、震えている同行のアイヌ人たちに逆らうなと言い聞かせ、船に積んである少しばかりの酒とタバコを三旦人に差し出した。彼らはそれを受け取ると笑いながら戻って船に帰っていった。こんな恐ろしいこともあったが気を取り戻し、さらに北へ向かった。9月に図書館に着いた。しかし、寒さが予想以上に厳しく、三旦人に奪われてしまった食料の不足もあり、もし海が凍結すれば、南に戻ることもできなくなると思った。この先は、ギリアーク人やオロッコ人の居住区ばかりでアイヌ人はいない。同行のアイヌ人たちは、乱暴な三旦人たちを恐れていて、林蔵に南に帰ることを強く要求した。林蔵は、やむなく、南の旅内に戻ることを決心する。旅内に戻ったが、10月になると、旅内の寒さはますます厳しさを増してきた。このまま、旅内に留まることは、厳しく無謀であり、林蔵は、探検の時期を誤ったことを理解した。体制を立て直すため、一旦南の屯内に戻り、時期を選んで、再び北上することを考えた。しかし、海は荒れており、氷海も流れ始めていて、船を出すことができなかった。海がダメならば、旅内から屯内まで、山道の陸路を歩いて戻るしかなかった。その距離は、約50よりの山道である。10月下旬、ポロチップ船と道具を旅内に置いて、屯内に向かって出発した。この陸路の旅は、困難に困難を極めた。山道の雪は、深く、吹雪で方向を見失うことも多かった。夜は、雪中に穴を掘り、重なり合って寝た。アイヌ人たちは、凍傷を恐れ、耳と陰嚢に、狐の尾を、輪にしてくるむことを林蔵に教えてくれた。またアイヌ人たちと同じく目の部分だけ開いている根治をかぶって歩いた。11月下旬、1ヶ月以上かけてやっと屯内に戻った。屯内の人々は驚いて林蔵たちの奇跡の生還を喜んだ。同行のアイヌ人たち全員も無事家に戻ることができた。林蔵は手が凍傷にかかっていた。アイヌ人は温湯を入れた桶に両手を浸し、熊の胃を溶かし練って治療してくれた。正月を迎えた頃には凍傷は治ったが、指が醜く変形していた。2月になって屯内で食料を再び調達した。体制を整えて林蔵は、船や道具を置いてきた旅内に向かって出発する。海は凍結していた。アイヌ人たちに食料と荷物を背負わせて、一列になって凍りついた海を歩いて進んだ。 途中のアイヌの村で、ここから北に行くとサンタン人に捕まり殺されると聞くと、同行したアイヌ人たちは動揺を始め、また、トンナイに帰ると騒ぎ出した。林蔵は困惑したが、前回の旅のこともあり、これ以上引き止めても無駄だと思い、ラロニという若者一人を残して、五人をトンナイに返した。林蔵は、この村で、海の氷が溶けるのを待った。3月の下旬になると、海の氷が沖に去り、気温も緩んだ。村で、5人のアイヌ人を新たに雇い、チップ船を用意してもらい、旅内に向かって再び北上する。旅内に着くと、昨年置いてきたポロチップ船と道具が、無傷で無事にあった。